声の候補を上げよ。2025年1月号。この声の候補を上げよの発行は上げよ氏。録音版の制作発送は朗読ボランティアグループ山彦です。表紙広報上げを2025年令和7年1月号ナンバー1090みんなで作るみんなが輝く街上げを広報上げをは毎月1日に発行個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは上尾市シルバー人材センター電話 779-5525 ファクス 776-1074 まで。特集市長新春座談会ビジョンズオブユース中学生と語る上尾の英語教育の未来。今月の表紙晴れ着を身にまとい、氷川桑神社でお参りをする少女です。天真爛漫な笑顔で手を合わせる姿が印象的でした。神様や仏様に旧年の感謝を伝え、新しい年の幸福を祈願する初詣。自分自身や家族の健康や商売繁盛、学業成就などを願う人が多いのではないでしょうか。今月の特集では、畠山市長が夢の実現に向けて英語学習に励む中学生たちの話を伺いました。上尾市にとっても飛躍の年になるといいですね。皆さんはどんな一年にしたいですか？
写真説明。手を合わせお参りをする少女。笑顔で前を見つめています。皮膚を羽織り、肩上げをした晴れ着は、薄いピンクの地に濃いピンクで花が描かれ、まとめ紙には花が飾られています。写真終わり。
表紙終わり。スポットライト。一緒に楽しむことで深まる理解。ラブダンス。19ページ。写真。赤と黒のウェアを着た男女がアッピーやゆるキャラたちと記念撮影をしている様子です。写真終わり。市の人口世帯令和6年12月1日現在23万58人、男113,616人、女116,442人、前月より73人減、108,597世帯、前月より増減なし。市役所の位置、北緯35度58分38秒、東経139度35分37秒。市の面積 45.51 平方キロメートル。クイズアッピーを探そう。今月は新春お正月特別企画間違い探しをお楽しみください。3ページ参照。着物に袴姿のアッピーのイラストがあります。吹き出し。今月のクイズは間違い探しだよ。みんな挑戦してね。前号のクイズ、アッピーを探そうの答えは35でした。市役所開庁時間、平日8時30分から17時。1月の土曜開庁日と窓口、下表の通り。表があります。開庁日、開庁窓口の順です。1月11日、1月25日、市役所、 市民課パスポートセンター、証明書発行センター、保険年金課、出納室、市民税課、納税課、障害福祉課、高齢介護課、子ども支援課、子ども家庭総合支援センター、小山台出張所、上尾駅出張所。時間はいずれも8時30分から17時です。市役所は12時から13時を除く。内容によって受付できない業務があるため、事前に担当課へ問い合わせてください。表終わり。目次。1、今月の一面、3ページ。新春お正月特別企画、間違い探し。2、特集、4ページ。市長新春座談会、ビジョンズ・オブ・ユース。中学生と語る上尾の英語教育の未来。3、市政ニュース、10ページ。20歳になったら国民年金。上尾平方線の無電柱化工事。児童手当のお手続きはお済みですか？市民税・県民税の申告。年金受給者に源泉徴収票を郵送、ほか。4、市民の広場、18ページ。街角特派員だより、アドバンテージズ・オブ・マルチ・カルチュラリズム。多文化の良いところ。アッピーネット。スポットライト。ラブダンス。読者の声。未来へすくすく我が家のアイドル。教えてアッピー。小学校給食レシピ。豚肉の唐揚げ甘酢味。5、シティ情報。21ページ。農産物自動販売機を本庁舎に設置。街角特派員。能登半島地震と豪雨災害、今までとこれから。他。6、図書館へようこそ、33ページ。7、みんな集まれ一緒に遊ぼ、34ページ。アッピーランド、子供の城、ももっこルーム。子育て拠点、イベントカレンダー。8、保健センター通信、一歩踏み出す健康づくり、36ページ。9、2月の相談、38ページ。10、ハイライツ外国語情報コーナー、39ページ。11、揚げたてニュース、40ページ。
1、今月の一面、新春お正月特別企画、間違い探し。年始めの頭の体操です。間違い探しで気分転換をしてみてはいかがでしょうか。左右2枚の絵には違うところが7箇所あります。間違いが2箇所あるブロックの記号、A から F のうちどれか1つ。はどれでしょうか。間違いはどれもはっきりわかるものです。印刷のずれやかすれ、汚れなどは間違いに数えません。イラストがあります。説明。A から F のブロックを示しています。長方形の絵の上段左が A、右が B、中段左が C、右が D、下段左が E、右が F です。丸い線で切り取るように区切られています。左右2枚の絵があります。説明。絵はアッピーファミリーが外でお正月の遊びをいろいろ楽しんでいる絵です。アッピーは羽織袴姿。まゆみちゃんは振袖。あゆみは筒袖の着物を着ています。アッピーとまゆみちゃんは羽子板で羽根つきをしていて、 歩みは駒を回しています。次に左右の絵の A から F のブロックごとに絵を説明します。ブロック A、 枝を伸ばした梅の木。左は花11個、つぼみ7個。右は左の花のつぼみが一つ花になり、花12個、つぼみ6個。ブロック B、 まゆみちゃんの頭部、上半分とタコ揚げのタコ。やっこさんの絵です。左はタコの2本の足が左に流れ、右はタコの2本の足が右に流れています。ブロック C、 アッピーの羽織姿上半身と持っている羽子板。左は羽子板の絵は椿の花の絵。右は梅の花の絵の羽子板です。ブロック D、 まゆみちゃんの頭部下半分と着物姿。手に持つ羽子板と羽根付きの羽根。左、羽子板の絵が梅の花と白くたなびく雲。右の羽子板の絵は日が昇る富士山と黄色くたなびく雲。ブロック E、 アッピーの足とだるま落としの絵。歩みの右手と回す駒。だるま落としの頭はアッピーの絵です。左、だるま落とし4段は正しく乗っかっています。歩みの回す駒が左に傾いています。右、だるま落としは下から2段目が右にずれています。歩みの回す駒は右に傾いています。ブロック F、 松の枝と歩みの体の右側です。左、松の枝3本、右、松の枝2本。6つのブロックと左右の絵の説明終わります。応募方法、二次元コードかハガキまたはメールから間違い探しの答え、A から F のいずれか、広報上尾の感想、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、1月20日月曜まで筆着に広報校長課へ。宛先、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1。メールアドレス s55000@city.ageo.lg.jp。発表は商品の発送をもって返させていただきます。間違い探しの正解は2月号で発表します。二次元コードがあります。イラストがあります。アッピーがこたつに入り、両手でハガキを持って見ています。こたつの上にはみかんとはがきの束があります。吹き出し、正解者の中から抽選で10人にアッピーグッズをプレゼント。
2、特集。市長新春座談会、ビジョンズオブユース。中学生と語る上尾の英語教育の未来。今年の市長新春座談会は、市が推進している英語力向上プラン、 関連事業に参加した生徒から、海外派遣研修参加者の小森優斗さん、中左、市、中学生弁論大会優勝者の賀茂由香さん、中右、市、英語クラブ、イングリッシュサロン参加者の田山春さん、右の3人にお越しいただきました。関連事業に参加した感想や、中学生が感じる英語への思い、若者の展望、
ビジョンズ・オブ・ユース
について語り合いました。
写真があります。説明。ページいっぱいの写真です。
スーツ姿の畠山市長と制服を着た3人の中学生、小森優斗さん、賀茂由香さん、田山春さんの4人が笑顔で
両手をグーポーズしています。写真終わり。
市長、ハッピーニューイヤー、エブリワン、明けましておめでとうございます。市では進んで英語を話せる上尾の子を育てることを目指して、英語力向上プランを推進しています。中学校卒業までにネイティブな英語ができるようになってほしいと思い、現在英語教育に注力しているところです。今日は英語力向上プランの関連事業に参加した感想や、英語への思い、将来の夢などについて、英語を学ぶ中学生の率直な声を聞きたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。中学生3人、明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。英語は楽しい。だから好き。市長、まずはじめに、皆さんが英語に興味を持ったきっかけは何ですか？ガモ、幼稚園の頃に英会話教室に通っていたのがきっかけです。教室では簡単な単語や歌を通して英語の楽しさを知りました。小森、私も幼稚園の頃に英会話教室に通っていました。また、父が洋楽を好きな影響で、小さい頃から英語の曲を聴いていました。そのおかげか、英語に対する抵抗は特にありませんでした。田山、両親が海外旅行を紹介するテレビ番組を見ていて興味を持ちました。自分も海外に行ってみたいと思い、小さい頃から英会話教室に通っていました。文法などというよりは、お二人同様、英語でゲームなどをして、英語は楽しいと感じていました。市長、担任とも小さい頃から英語に触れ、遊びの延長として英語を楽しんでいたんですね。中学生になった今、英語教育が必要だと感じる場面はありますか？ガモ、今は日本にも外国人がたくさんいます。将来海外の人ともコミュニケーションを取れるよう、これからの時代は小さい頃から英語に触れ、英語教育を受ける必要があると思います。小森、受験や就職の際にも、これからは英語ができて当たり前になっていくと思います。市長、今はまさに英語が必要な時代ですよね。2024年の訪日外国人旅行者数も非常に多かったようです。観光地に行くと街中に外国人がたくさんいて、英語を話せて当たり前になっていると思います。皆さんは英語が得意ですか？英語への率直な印象を教えてください。小森、英語は得意で
好きです。本格的に英語を学び始めたのは小学3年生からですが、その時も英語に対する抵抗はありませんでした。それもあって、今は英語が得意だと感じます。がも、昔は英語は楽しいから好きと感じていました。中学生になってからしっかりと英語を学ぶようになり、それからは英語が好きで得意になりました。好きだったからずっと努力を続けられたんだと思います。市長、やっぱり好きという気持ちが大事ですね。英語を好きになって得意になると自信にもつながりますよね。葉山、私は英語が好きですが得意ではありません。今も英会話教室に通っていて、外国人の講師と英会話はできますが、文法が苦手なので、スラスラと文章を書くことはできません。でも、小さい頃から英語の曲を聴き、毎日英語に触れる習慣があったので、今も英語を身近に感じています。市長、文法などもやはり重要だと感じますか？田山、学校のテストでもそうですが、特に外国人と話すと、どうしても自分の文法理解の不十分さを感じることがあります。
畠山市長、蒲生由香さん、小森優斗さん、田山春さん。
笑顔のそれぞれの写真があります。英語を学び、成長を実感。市長、では、皆さんが今年度参加した英語力向上プランの関連事業について教えてください。小森、私は海外派遣研修事業に参加し、夏休み中にオーストラリア、ロッキアバレー市へ行きました。11日間の研修でホームステイをして現地の学校に通い、貴重な経験ができました。田山、私はイングリッシュサロンに参加しています。月に2から3回市内の公民館などで実施されていて、ALT、小中学校などで助手、そして外国語を教える外国人の先生からゲームやディベートを通してネイティブの英語を教わっています。ガモ、私は英語弁論大会に出場しました。市内中学校から1人または2人が参加し、自分で考えたテーマについて英語でスピーチをします。私は、My Mom, the Modern Day Nightingale。 母は、現代のナイチンゲールというテーマで発表し、優勝することができました。県大会にも、上尾市の代表として参加しました。また、イングリッシュサロンにも参加しています。市長、皆さん、意欲的で嬉しい限りです。それぞれの事業に参加したきっかけは何ですか？小森、中学1年生の時、社会の先生がロッキアバレー市に引率した時の話をしてくれました。その時に海外派遣研修事業について知り、中学3年生になったら絶対行ってやるぞと思いました。市長、行ってみてどうでしたか？小森、何より本当に楽しかったです。ホストファミリーが優しくて、単語が出てこなくても頑張って理解しようとしてくれました。だから会話などで困ることなく過ごせました。田山、私は、ALT の先生と会話ができると聞いて、イングリッシュサロンに参加しました。
通っている英会話教室の先生は特定の一人ですが、イングリッシュサロンの先生は毎週変わるので、いろいろな表現や発音を聞けるのが特徴です。ガモー、私は英語力をもっと高めたかったから、英語弁論大会に参加しました。弁論大会に出る前は自分に自信が持てませんでしたが、優勝したことで英語に対して自信が持てるようになり、イングリッシュサロンにも参加してみようと思いました。市長、苦労したことや参加してよかったことはありましたか？小森、英語とはそれますが、苦労したことは朝晩の寒さくらいです。参加して世界の広さを知ることができたのは良かったと感じます。ロッキャーバレー氏は多様性についての考え方がオープンでいいなと思いました。また、日本語が全く通じない土地で自分から話しかける必要があり、自分から話しかけに行くことでコミュニケーション力も鍛えられたと思います。
写真があります。説明。
何かを指さす市長と笑顔で懇談する小森さん、蒲生さん、田山さんの写真があります。
写真終わり。
市長。日本でも友達の家に遊びに行くと自分の家とは違うなと感じますよね。海外だと生活習慣や文化も違いますし、一層そう感じると思います。いい経験でしたね。田山、知らない単語があるとコミュニケーションが進まないことがありました。イングリッシュサロンへの参加を重ねると、英語特有の言い回しなどが理解でき、コミュニケーションも円滑になったと感じます。市長、私が子供の頃、学校の英語の授業で、アップルの発音だけで1時間かけたこともありました。今はどんどん学び方も変わってきていますね。ガモー、弁論大会の練習で、ネイティブに近い発音がうまくできず、涙を流した日もありました。先生にサポートしてもらいながら困難を乗り越え、練習を続けることによって頑張った分だけ結果が返ってきました。優勝できたのも先生たちのおかげだと思っています。今は弁論大会に参加して本当に良かったと感じています。市長、達成感が得られたようで良かったですね。それぞれの授業に参加して何か印象に残っているエピソードはありますか？小森、日本との大学進学についての考え方の違いに驚きました。ロッキャーバレー市では高校を卒業した後に一度就職し、働く中で新たな夢を見つけたら、それを追求するために大学に進む人も多いと聞きました。市長、へえ、それは初めて知りました。田山、私はイングリッシュサロンの各教室をリモートでつなぎ、クイズ大会をしたことが印象に残っています。蒲生さんが参加していた教室ともつながりました。英語でクイズを出題、回答し、英語特有の言い回しを学び、日本との違いを感じました。ガモ、弁論大会で優勝し、先生たちと喜びを分かち合えたことがとても嬉しかったです。はじめはスラスラ読めず、先生からも本当に大丈夫かな、と心配されていましたが、練習を重ねるにつれて上達し、先生も成長を褒めてくれました。先生たちの強力なサポートもあって、優勝することができたと思います。市長、日本との違いや自分自身の成長を 身をもって感じることができたようですね。写真が6枚あります。1枚目、ロッキャー高校の農業施設を見学する小森さん。説明、鶏を両手で抱えて、オレンジ色の帽子をかぶった小森さん。2枚目、国際郵便を送る小森さん。3枚目、スピーチをするガモーさん。4枚目、優勝トロフィーを持つガモーさん。5枚目、海外歌手の英語の曲に合わせ歌い踊る田山さん。6枚目、グループワークに取り組む田山さん。写真終わり。英語を好きになるためには、市長、どうしたらもっと上尾の中学生が英語を話せるようになると思いますか？ガモー。令和6年10月、中学生英語弁論大会の県大会に上尾市代表として出場しました。そこで地区大会と県大会とのスピーチの内容や表現力のレベルの違いを感じました。滑らかでネイティブに近い表現を鍛えるために、これからも英語教育に力を入れてほしいです。田山、私が英語を好きでいられるのは、小さいうちから英語に触れてきたからだと思います。英語を身近に感じるのが大事だと思うので、英語を話せる機会にもっと参加できればいいと思います。市長、小さいうちから英語を好きになる工夫をして、みんなで話せる場があれば良さそうですね。小森、みんなの英語に対する抵抗感をなくしていくのが大事だと思います。上尾市もイングリッシュサロンなどの市独自の事業を行っていますが、事業に参加した、していないに関わらず、友達同士で話題に上げ、お互いに英語に対する抵抗感を少しずつなくしていければいいと思います。市長、イングリッシュサロンは令和6年度から始めた事業ですが、効果についてどう思いますか？田山、効果は高いと思います。ALT の先生と話せてとても楽しいし、英会話教室にも通っていますが、イングリッシュサロンで学んだ言葉をそのまま英会話教室で使うこともあります。ガモ、毎回 ALT の先生が変わるので、たくさんの先生の発音に触れ学ぶことができ、とても満足しています。ゲームなどを通してコミュニケーションをとるので、英語の楽しさを知ることができ、英語力が伸びていくと感じます。小森、私は実際に参加したことはありませんが、英会話や英語でのゲームによって、英語への抵抗感は薄れていくと思います。市長、効果を感じてくれているようでよかったです。上尾市では、小学1年生から、英語活動の授業を実施しています。また、小学校入学後の英語学習への抵抗感を減らすため、令和6年10月から保育所英語体験という授業を始めました。市内すべての公立保育所などで月に2回、ALT の先生から歌や遊びを通して楽しく英語に触れる機会を作っています。
写真があります。説明。
畠山市長、小森さん、ガモーさん、田山さんの4人が拍手をするような様子を写した写真があります。アッピーのぬいぐるみ、市の旗、 飾られたお花が写っています。
写真終わり。
英語で結ぶ夢への架け橋。市長、将来の夢や就きたい職業を教えてください。田山、もっと英語を話せるようになって海外で仕事を見つけて生活し、いつかは世界一周をしてみたいです。小森、私はたくさんの国に行って日本とは違う文化を感じ体験してみたいという夢があります。市長、お二人の夢は英語が上達すると実現にぐっと近づきますよね。ガモ、将来のことは詳しく決めてないからわからないですが、海外に留学して英語のことをもっと専門的に学んでみたいです。また、上尾市に貢献できるような仕事にもついてみたいです。市長、それはとても嬉しいです。ぜひとも実現してくださいね。夢を実現するために、各事業に参加した経験はどう役立つと思いますか？田山、世界一周の夢に向けて、英語をもっとスラスラ話せるようになりたいです。イングリッシュサロンに参加すると、本場の英語に触れられる機会が増えますし、英語力も上がり、夢の実現に近づくと思います。ガモ、これからも継続して英語を勉強し、人のために英語を使って仕事や活動をして、それが社会貢献にもつながればいいなと思っています。市長、夢を実現するためにこれから挑戦したいことはありますか？田山、もっと英語を話せるように会話で使えるフレーズやネイティブな発音を学び、いろいろな人と会話を試してみたいです。ガモ、まずは学校での勉強をもっと頑張りたいです。英語を話せるようになるためには、他の教科にもバランスよく取り組み、苦手な教科にも少しずつ向き合うことで英語を学ぶ基礎や土台にもなると思います。小森、ロッキャーバレー市に行った際に、会話の中でうまく伝えられなかったことを復習し、普段日本語を使っているように英語も使えるようになりたいです。また、英検の上位級にも挑戦中ですが、目指している級に毎回あと10点ほど足りず、何度も悔しい思いをしています。早く合格できるように、これからも目標達成に向けて頑張ります。市長、それはいい目標ですね。I can do it。私はこの言葉が大好きで、絶対達成するんだと諦めずに、自分の気持ちが明るい方に向けば、きっと成功すると信じています。本日は皆さんの率直な思いを聞かせてくださり、大変参考になりました。どうもありがとうございました。これからも夢に向かって頑張ってください。Good luck! 飾られたお花の後ろに、小森さん、ガモーさん、田山さんが椅子に座り、その後ろに畠山市長が立ち、4人で写した写真があります。終わりに、座談会にお招きした3人の話を聞いていると、小さい頃から英語が身近にあり、自然と英語が好きになり、スムーズに英語学習に入っていることが分かりました。好きこそものの上手なれという言葉がありますが、三人の英語に対する思いがまさにその通りでした。上尾市では、子どもたちが英語を上達できるような環境づくりを試行錯誤しながらも進めているところです。今後も進んで英語を話せる上尾の子を育てることを目指し、英語教育を加速させ、 子どもたちが世界で活躍できるよう支援してまいります。アッピーがノートを開き、何かを書こうとしているイラストがあります。
3、市政ニュース。新たな年を迎えて、市長畠山実。新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、輝かしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。また、旧年中は、市政運営に対しまして、格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、昨年を振り返りますと、すべての人が楽しみながら健康づくりを続けていくための、市独自のアプリ、あげお健康プラスを導入したほか、子ども医療費の無償化を18歳までに拡大したことや、保育所での英語体験の導入など各種支援策に取り組んでまいりました。そして今年はいつも多くの子どもたちで賑わう上尾丸山公園の大型遊具を人気投票によって選ばれたキッズツインタワーにリニューアルし、さらなる賑わい創出を図ることや、市主催による防災士養成講座の開催により、防災士の養成につなげ、さらなる地域防災力の充実・強化を図るなど、将来を見据えたまちづくりを積極的に推進してまいります。私は、今年を表す漢字を、健、健康の健、としました。上尾市は、スポーツ健康都市宣言を掲げており、上尾健康プラスをはじめとする、様々な施策を行い、より一層市民の皆様が笑顔で健やかに暮らすことができる街づくりに取り組んでまいります。今後も将来都市像であるみんなで作るみんなが輝く街上尾の実現に向け、全力を挙げて取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては、引き続きご理解とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。結びに、市民の皆様にとって、本年が健やかで幸せな一年となりますよう、祈念申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。二十歳になったら国民年金、保険年金課、電話 775-5137、ファックス、775-9827。二十歳になると、会社員や公務員、またはその非扶養配偶者以外の人は、国民年金第1号被保険者へ自動的に加入します。二十歳になってから、おおむね2週間以内に、日本年金機構から国民年金加入のお知らせが郵送されます。届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要です。保険料は、月額16,980円、令和6年度です。これに、付加保険料400円を上乗せすると、将来の年金額を増額できる制度もあります。付加保険料は、申し出た月から納めます。保険料が納められない場合は、学生納付特例制度や免除制度、納付猶予制度があるので相談してください。60歳以上の国民年金任意加入、保険年金課、電話 775-5137、ファックス 775-9827。国民年金は、20歳以上、60歳未満の人が加入しますが、60歳以上の人も任意加入することができます。1. 任意加入。対象、年金額を満額に近づけたい人か、年金の受給資格期間10年以上が不足している60歳以上、65歳未満の人。 申し出の月より前に遡って加入することはできません。60歳の誕生日の前日から受け付けます。老齢基礎年金を受給中、または厚生年金に加入中の人は加入できません。任意加入期間は保険料免除の申請はできません。2. 特例任意加入。対象、65歳までには受給資格期間10年以上を満たせないが、70歳までに受給資格期間を満たす人。昭和40年4月1日以前に生まれた人に限ります。期間、受給資格期間を満たす時まで。1、2、共通。申し込み、年金手帳、または基礎年金番号通知書、本人、配偶者、マイナンバーカード、またはマイナンバーがわかるものと、自動車運転免許証などの本人確認ができるもの、預貯金通帳、通帳届出印。退職して加入する場合は、資格喪失証明書など、戸籍謄本、2だけを用意して、直接保険年金課へ。固定資産の所有者が死亡した場合の現所有者申告書の提出。資産税課。電話 775-5133。ファクス 775-9846。市内に土地や家屋を所有する人が死亡し、不可期日1月1日までに相続登記が行われていない場合、現所有者、相続人全員の共有資産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負います。現所有者は住所、氏名などの必要事項を申告してください。未登記家屋を相続した場合や、法定相続人が家庭裁判所で相続放棄の手続きをしている場合は、資産税課へ問い合わせてください。なお、登記名義人の変更、相続登記は法務局での手続きが必要です。申告期限、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日まで。対象、土地・家屋の現所有者、相続人全員。提出書類、相続人代表者指定届出書、兼現所有者申告書。資産税課にある市ホームページからダウンロードも可に必要事項を記入して、直接または郵送で資産税課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1 へ。上尾平方線の無電柱化工事。道路架線課。電話 775-7911。ファクス 775-9906。上尾平方線市民体育館通りの富士見橋から市民体育館前交差点の無電柱化工事を行っています。工事中は歩道と車道の通行規制を行うためご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。時、3月31日月曜まで。地図があります。富士見橋から市民体育館へ向かう市民体育館通り、西中学校のそばにあります。地図終わり。上尾駅西口、ペデストリアンデッキの修繕。道路架線課。電話 775-7911。ファクス 775-9906。JR 上尾駅西口、ペデストリアンデッキの修繕工事、準備工を含む、を行っています。デッキ通路や階段部の通行規制を行うため、ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。 詳しい帰省スケジュールなどは工事現場に掲示します。時3月31日月曜まで。写真 JR 上尾駅西口ペデストリアンデッキ。写真終わり。
市消防団車両を更新。
警防課電話 775-1312、 ファックス 775-2230。 平成18年2月に運用を開始し、約19年間活躍してきた市消防団第6分団消防ポンプ自動車を令和6年11月に更新しました。この車両は消火のための水を汲み上げるポンプの役割を果たし、消火栓や貯水槽の水を毎分2000リットル以上、地上30メートルの高さまで放水できる高圧ポンプを内蔵しています。第6分団消防ポンプ自動車の写真があります。児童手当のお手続きはお済みですか？子ども支援課電話 775-5120、 ファックス 774-5342。 令和6年12月10日の振込分から新しい児童手当制度に基づき、高校生年代18歳年度末までの児童を養育している人に支給しました。振込金額と課表を確認し、不明点がある場合は子ども支援課へ連絡してください。児童と別居している人が支給対象になる場合もあるため、手続きが済んでいるか確認してください。公務員の人は勤務先へ連絡してください。制度改正にかかる手続きは3月31日月曜まで必着に行うことで、遡って手当を受けることができます。早めに手続きをしてください。詳しくは市ホームページをご覧ください。表があります。支給金額第1、2子、第3子以降11の順です。3歳未満第1、2子15,000円、第3子以降30,000円、足し加算。3歳から中学生第1、2子10,000円、第3子以降30,000円、足し加算。高校生年代中学校修了から18歳到達後の最初の年度末まで第1、2子10,000円、第3子以降30,000円、足し加算。大学生年代18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末まで第1、2子、第3子以降支給なし、足し加算の算入対象中2。中1、第3子以降とは、経済的負担のある大学生年代までの子供のうち、3番目以降の子供のことです。中2、大学生年代を足し加算の算入対象とするには、看護相当、生計費の負担についての確認書の提出が必要です。中終わり。表終わり。一人親家庭等医療費の制度改正。子ども支援課。電話 775-6819。ファックス 774-5342。児童扶養手当に準じ、一人親家庭等医療費助成制度の所得制限限度額が1月1日から変更になります。制度改正の詳細は、市ホームページをご覧ください。
上尾税務署から所得税の確定申告のお知らせ。申告期限3月17日月曜。上尾税務署、 ところ、郵便番号 362-8504、西門前577、電話 770-1800、自動音声案内。市民税課、電話 775-5131、ファックス 775-9846。自宅のパソコンスマートフォンから e-tax のご利用を。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーを利用すれば、申告会場に出向かなくても e-tax で申告書を提出できます。また、マイナポータル連携により申告に必要な各種証明書などのデータを一括取得すると、確定申告書の該当項目が自動で入力されます。詳しくは国税庁ホームページ確定申告特集をご覧ください。二次元コードが3つあります。それぞれ確定申告書等作成コーナー、マイナポータル連携、確定申告特集。e-tax 作成コーナーの操作などに関する問い合わせ。e-tax 作成コーナーヘルプデスク。電話 0570-01-5901。月曜から金曜。祝日年末年始を除く。確定申告会場。所得税、個人消費税、贈与税。を解説。時、2月17日月曜から3月17日月曜、土曜日曜祝日を除く、9時から16時、受付8時30分から、3月2日日曜は解説します。ところ、上尾税務署。申告会場の入場には、国税庁 LINE 公式アカウントを通じた事前取得、または当日配布する入場整理券が必要です。入場整理券がなくなり次第、受付は終了します。国税庁 LINE 公式アカウントの二次元コードがあります。申告会場では、マイナンバーカード方式によるスマホ申告を基本としています。マイナンバーカードと合わせてパスワード1、署名用電子証明書用英数字6から16文字2、利用者証明用電子証明書用数字4文字がわかるようにしてお越しください。注意事項、必要書類が不足していると確定申告ができません。事前に国税庁ホームページなどで必要書類を確認してください。2月14日金曜以前に申告相談を希望する場合は予約が必要です。事前に上尾税務署へ電話してください。予約がない場合は対応できません。作成済みの申告書の検算や書面申告書の作成はできません。ふるさと納税をした人へ。ワンストップ特例を申請していても、確定申告をする場合には、寄付金控除の申告が必要です。必要書類は国税庁ホームページをご覧ください。税理士事務所における無料税務相談。関東信越税理士会上尾支部事務局、電話 776-8777。市民税課、電話 775-5131、ファックス 775-9846。時、2月3日月曜、5日水曜から14日金曜、土曜日曜祝日を除く、9時30分から12時、13時から16時。各日の担当税理士事務所は、関東信越税理士会上尾支部事務局へ問い合わせてください。対象、次の1から3のいずれかに該当する人。1、年金受給者。2、給与所得者で医療費控除を受ける。3、年の途中で退職・就職した、または年末調整が済んでいない。 所得の種類などにより受付できない場合があります。青色申告者対象の所得税確定申告相談会、上尾商工会議所、電話 773-3111、ファックス 775-9090、市民税課、電話 775-5131、ファックス 775-9846、時2月26日水曜、3月5日水曜、6日木曜のいずれも9時30分から15時30分、11時30分から13時30分を除く。ところ、上尾商工会議所、二つ宮750。内容、個別決算指導、納税相談。市民税、県民税の申告。申告期間、2月17日月曜から3月17日月曜。市民税課、電話 775-5131、ファックス 775-9846。市民税・県民税申告書は、前年度に提出した人などに1月末までに発送します。また、市民税課、各支所・出張所で配布、市ホームページからダウンロードもできます。なお、所得税の確定申告をした人は、市民税・県民税の申告は原則不要です。申告フローチャートがあります。説明。スタートは収入状況で5種類あり、それぞれ ABCD4 つの流れに進み、3種類の結果に至ります。収入状況は以下5種類。収入がない人 A へ、遺族障害年金などの非課税所得だけの人、生活扶助を受給している人 A へ、給与収入がある人 B へ、公的年金収入がある人 C へ、それ以外、事業不動産などの人 D へ。結果は以下3種類。1、申告の必要はありません。中3。2、市民税・県民税の申告が必要です。3、所得税の確定申告が必要です。説明終わり。申告フローチャート。一般的な例を示しています。令和7年1月1日祝日に上尾市に住んでいた人が対象です。住んでいない人は1月1日に住んでいた市区町村に確認してください。スタート。令和6年1から12月の間の収入状況。収入がない人 A へ。遺族障害年金などの非課税所得だけの人、生活扶助を受給している人 A へ。 A の流れ。国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険などに加入している。はい。結果2。市民税・県民税の申告が必要です。いいえ。次。市内に住民登録のある親族が、年末調整や確定申告、市民税・県民税申告で、あなたを扶養親族として申告している。はい。結果1、申告の必要はありません。中3。いいえ。結果2、市民税・県民税の申告が必要です。スタート。給与収入がある人 B へ。 B の流れ。次のいずれかに該当する。勤務先で年末調整をしていない。中1。2箇所以上で給与収入がある。給与収入が2000万円を超える。はい。結果3、所得税の確定申告が必要です。いいえ。次、給与以外の所得がある。はい。次、給与以外の所得が20万円を超える。はい。 結果3、所得税の確定申告が必要です。いいえ、結果2、市民税・県民税の申告が必要です。戻って、給与以外の所得がある。いいえ。次、医療費控除などの所得控除を追加する。中2、いいえ。結果1、申告の必要はありません。中3、はい。次、住宅ローン控除がある。はい。結果3、所得税の確定申告が必要です。いいえ。次、源泉徴収票に記載の源泉徴収税額が0円。はい。結果2、市民税・県民税の申告が必要です。いいえ。結果3、所得税の確定申告が必要です。スタート。公的年金収入がある人、C へ。C の流れ。公的年金以外の所得がある。はい。次、公的年金以外の所得が20万円を超える。はい。結果3、所得税の確定申告が必要です。いいえ。結果2、市民税・県民税の申告が必要です。戻って、公的年金以外の所得がある。いいえ。次、公的年金収入の合計額が151万5000円以下。令和7年1月1日時点で65歳未満の人は101万5000円以下。はい。結果1、申告の必要はありません。中3。いいえ。次、公的年金収入の合計額が400万円を超える。はい。結果3、所得税の確定申告が必要です。いいえ。次、医療費控除などの所得控除を追加する。中2。はい。結果2、市民税・県民税の申告が必要です。いいえ。結果1、申告の必要はありません。中3。所得税の還付がある人は、結果3、所得税の確定申告が必要です。スタート、それ以外、事業不動産などの人、D へ。D の流れ、所得金額、収入マイナス経費が所得税の所得控除の合計額より大きい。はい。結果3、所得税の確定申告が必要です。いいえ。結果2、市民税・県民税の申告が必要です。中1、勤務先で年末調整をしていない。現在の勤務先で退職した勤務先の分を含めて年末調整している場合は該当しません。中2、医療費控除などの所得控除を追加する。医療費控除や生命保険料控除、納付書または口座振替で納付した国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などのことです。中3、結果1、申告の必要はありません。収入がなかった場合でも、課税・非課税証明書を取得する人などは申告が必要になる場合があります。中終わり。申告フローチャート終わり。市民税・県民税の申告は簡単な郵送で、この記事の見出しにアッピーの顔のマークがあり、市民税・県民税の申告に波線があります。波線の用語について、20ページの教えてアッピーで解説しています。申告方法。1、郵送。申告書に必要事項を記入し、申告に用意するものに該当する書類、医療費通知以外は写しかを添付して、郵送で市民税課、郵便番号362-8501、 本庁 3-1-1 へ。2、市民税課申告書受付箱に投函。1と同じ書類を市民税課窓口にある申告書受付箱へ。1、2、共通。提出された資料は返却しません。資料の返却や受付書が必要な人は、切手を貼り宛名を記入した返信用封筒を同封してください。申告書のコピーが必要な人は、提出前にコピーをしてください。必要な資料が添付されていない場合は、所得や控除を修正します。3、申告会場に来場。市民税・県民税申告受付会場、申告に用意するものを確認し来場してください。申告会場開設に伴い、申告期間中、土曜も含む、市民税課窓口では職員による申告書作成補助や作成した申告書の確認は行いません。市民税・県民税申告受付会場。受付時間はいずれも9時15分から14時です。都合の良い会場にお越しください。混雑予測は過去のデータを参考にしており、当日の天候などにより混雑状況が変わることがあります。表です。説明。時、ところ、混雑予測の一覧表で、混雑予測の表示は人のイラストになっています。人のイラストは色と人数で5段階に分かれ、空きから混雑まで順に、青人1人、緑2人、黄色3人、オレンジ4人、赤5人で表示されています。表の中では人数は省略し、色のみ読みます。なお、上尾富士重建ホール文化センターは、2月18日から21日の4日間、原市公民館は2月26日と27日、市民体育館は3月3日から6日の4日間、大石公民館は3月14日です。説明終わり。表を読みます。時、ところ、混雑予測の順。混雑予測は9時15分から10時。10時から12時、12時から14時の3つの時間帯に分かれています。時は2月18日から3月14日の間の11回あります。ところは、上尾富士重建ホール文化センター、原市公民館、市民体育館、大石公民館の4カ所です。2月18日火曜、上尾富士重建ホール文化センター。混雑予測。9時15分から10時。赤、10時から12時。赤、12時から14時。オレンジ。2月19日水曜。上尾富士重建ホール文化センター。9時15分から10時。赤、10時から12時。オレンジ。12時から14時。オレンジ。2月20日木曜、上尾富士重建ホール文化センター、9時15分から10時、オレンジ、10時から12時、黄色、12時から14時、黄色。2月21日金曜、上尾富士重建ホール文化センター、9時15分から10時、黄色、10時から12時、緑、12時から14時、青。2月26日水曜、原市公民館、9時15分から10時、赤、10時から12時、赤、12時から14時、オレンジ。2月27日木曜、原市公民館、9時15分から10時、赤、10時から12時、オレンジ、12時から14時、黄色。3月3日月曜、市民体育館、9時15分から10時、赤、10時から12時、赤、12時から14時、オレンジ。
3月4日火曜、市民体育館、9時15分から10時、赤、10時から12時、赤、12時から14時、オレンジ。3月5日水曜、市民体育館、9時15分から10時、赤、10時から12時、オレンジ、12時から14時、黄色。3月6日木曜、市民体育館、9時15分から10時、オレンジ、10時から12時、黄色、12時から14時、緑。3月14日金曜、大石公民館、9時15分から10時、赤、10時から12時、オレンジ、12時から14時、黄色。表終わり。注意事項。原市公民館市民体育館は室内履きを持参してください。外履きはビニール袋などに入れ自己管理してください。駐車場に限りがあるため公共交通機関を利用してください。事業、不動産、譲渡所得、分離所得、給与所得者の特定支出控除、雑損控除、外国税額控除、国外居住親族にかかる扶養控除、住宅借入金特別控除、年末調整がされているものを除く、などがあり、所得税の納税または還付がある人や、繰越損失がある人、公正の請求や修正申告、準確定申告、その他税務署の判断を要する申告は受付できません。申告に用意するもの。申告書。マイナンバーが確認できるもの。本人確認ができるもの。マイナンバーカードや自動車運転免許証など。収入所得を証明する書類。給与年金。令和6年分源泉徴収票など。事業不動産。収支内訳書。収入経費がわかる帳簿など、その他、収入所得がわかるもの。控除を証明する書類。社会保険料控除。国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金、介護保険などの控除証明書、納付確認書、領収書など。生命保険、地震保険料控除。控除証明書、医療費控除、医療費控除の明細書、医療費通知、障害者控除、障害者手帳、障害者控除対象者認定書、寄付金税額控除、寄付金受領証明書、寄付金控除に関する証明書など、その他、各種控除に該当することを証明するもの、医療費控除を受ける人へ。令和6年中に支払った医療費について、医療費控除の明細書を作成してください。医療を受けた人ごとで、病院薬局ごとに支払い金額と保険などで補填された金額を集計する。医療費の領収書の添付または提示は不要です。ただし、領収書は5年間自宅で保存が必要。医療費通知、健康保険組合などが発行する医療費のお知らせなどを添付することで、医療費控除の明細書の明細欄の記入を省略できます。確定申告をする場合の市民税・県民税に関する注意点。寄付金税額控除、ふるさと納税分も含む、配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額の控除を市民税・県民税で受ける場合は、確定申告書第2票の住民税・事業税に関する事項欄に必ず記入してください。配当・譲渡所得で源泉徴収された市民税・県民税の 還付や充当を希望する場合は、確定申告が必要です。また、市民税、県民税と所得税で異なる課税方式を選択できません。確定申告書の提出後は、課税方式の変更ができないため、十分に検討してください。申告期限内の訂正申告による変更は可能。寝たきり認知症の高齢者への控除。高齢介護課、電話 775-5126、ファックス 776-8872。ところ、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1。障害者特別障害者控除。市が交付する障害者控除対象者認定書が必要です。認定書は申請から約10日で郵送します。障害者手帳を持っている人は手帳を提示することで控除を受けられます。対象、要介護認定を受けていて、次の1から4のすべてに該当する人。1、上尾市の介護保険・被保険者。2、認定基準日、対象年の12月31日時点で満65歳以上。3、寝たきりや準寝たきり。屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしでは外出できない。認知症、日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さが多少見られる。4、本人またはその家族の扶養者で税の控除が必要。申し込み、直接または郵送で高齢介護課へ。おむつ代の医療費控除。市が交付するおむつにかかる費用の医療費控除に用いる証明の確認書が必要です。確認書は申請から約10日で郵送します。対象、要介護認定を受けていて、介護保険主治医意見書の内容により、次の1、2のすべてに該当する人。1、寝たきり状態。2、尿失禁の可能性がある、または失禁への対応としてカテーテルを使用している。条件に該当しない場合は、医療機関でおむつ使用証明書を取得してください。申し込み、直接または郵送で高齢介護課へ。年金受給者に源泉徴収票を郵送。大宮年金事務所、電話 652-3399、保険年金課、電話 775-5137、ファックス 775-9827。1月下旬に年金受給者、障害遺族年金を除く、日本年金機構が源泉徴収票を郵送します。源泉徴収票には、昨年の年金支払い総額、源泉徴収税額、扶養控除などが記載されています。確定申告や市県民税の申告で必要になるので大切に保管してください。源泉徴収票を紛失して再交付を希望する場合や、2月以降も届かない場合、申告をするときに国民年金保険料控除証明書が必要な場合は、大宮年金事務所へ問い合わせてください。
運転免許証を自主返納した人への支援。交通防犯課、電話 775-5138、ファックス 775-9927。市ホームページ二次元コードがあります。全国的に高齢ドライバーが加害者となる交通事故が多発しています。高齢ドライバーの事故を防止するため、運転免許を自主的に返納した人への支援を行っています。内容、1、市内循環バスぐるっとくんの乗車回数券24回分の交付。 丸2、運転経歴証明書交付手数料1100円の全額補助。対象、丸1は次の1から3、丸2は次の1から4のすべてに該当する人。1、令和2年4月1日以降に所有しているすべての運転免許証を自主返納した。2、免許返納時、満75歳以上。3、市内に住所がある。4、運転経歴証明書を取得した。必要書類、運転免許証取消通知書、顔写真付き本人確認書類。丸2は、これらに加え、運転経歴証明書、運転経歴証明書交付手数料の領収書、本人名義の預貯金通帳やキャッシュカードも必要です。申し込み、自主返納後に申請書、交通防犯課にある市ホームページからダウンロードも可に必要事項を記入し、必要書類を添えて直接交通防犯課へ。代理人が申請する場合は、委任状と代理人の公的身分証明書も必要です。イラストが3つあります。1つ目、高齢運転者標識、四つ葉マーク。2つ目、車を運転しているアッピーです。3つ目、運転免許証と同じような書式の運転経歴証明書です。イラスト終わり。フードドライブ実施の三者協定を締結。子ども支援課、電話 775-6819、ファックス 774-8342。上尾市、市社会福祉協議会、株式会社セブンイレブンジャパンとともに、フードドライブ実施に関する協定を締結しました。フードロスの削減や生活に困っている人への支援を目的に、市内のセブンイレブン15店舗に回収ボックスを設置し、家庭で消費しきれない未利用食品を集め、市内のフードパントリーに提供します。詳しくは市ホームページをご覧ください。市長を中心に3人の男性が書類を持っている写真があります。市企業版ふるさと納税寄付企業に感謝状を贈呈。行政経営課、電話 775-3963、ファックス 776-8873。市では民間企業から寄付をいただき、地方創生の取り組みを共に進める企業版ふるさと納税の仕組みを導入しています。この度、杉ホールディングス株式会社から、上尾シティハーフマラソン PR 事業に寄付をいただき、畠山市長から感謝状を贈呈しました。市長と男性が2人で感謝状を持っている写真があります。事業のドア。事業のドアは、本年度に市が行う新規拡充事業の中で、特に注力していく時代を担う人への投資、活力と賑わいの創出に分類される25事業について、目的、必要性、効果などをお知らせするコーナーです。市の方針やその考え、事業費を市民の皆さんに知っていただくため、毎号1から4事業を取り上げ紹介します。外国人市民向け生活オリエンテーション動画の作成、346万円。市民共同推進課、電話 775-4597、ファックス 775-0007。事業の背景。市内の外国人市民数は年々増加しており、多国籍化も進んでいます。外国人市民にとって、日本の税金や保険、年金、子育てや教育に関する制度は 理解しにくいものがあります。また、ゴミの出し方や自治会、防災対策などの情報が十分に届かないため、行政サービスを十分に活用できないことや、地域住民とのトラブルにつながることがあります。事業の目的、外国人市民たちが地域社会に少しでも早く溶け込み、上尾市で安心して生活していけるように、生活情報やルールなどを紹介するオリエンテーション動画を12言語で作成しました。動画はこちらから、二次元コードがあります。利用者の声。来日1年未満の外国人市民。とてもわかりやすかったです。動画で紹介されていたゴミ分別アプリを早速ダウンロードして活用しています。来日15年目の外国人市民。日本に来たばかりの人にとって必要な情報がコンパクトにまとめられていました。私が来日した時、このような動画があればよかったと思いました。外国人の知人が多い日本人市民。税金の仕組みを紹介する部分は日本人にとっても勉強になりました。外国人市民数の推移。各都市4月1日時点。グラフがあります。説明。縦軸は総人口が棒グラフで、外国人市民数が折れ線グラフで表示しています。横軸は2014年から2024年の11年です。総人口は2014年の約22万8千人から右肩上がりに増えていますが、2022年の約23万人を最大として、2023年、2024年は前年より減少し続け、23万人を切りました。それに引き換え、外国人市民数は2014年の2418人から2024年の5123人まで倍以上毎年増加しています。説明終わり。保育所英語体験を開始。1711万円。保育課、電話 775-5044。ファックス 774-5342。事業の目的。子どもたちが通常の保育の中で歌や遊びを通して楽しみながら英語に触れる機会を創出するため、令和6年10月から市内すべての公立保育所と一部の民間保育施設で保育所英語体験授業を開始しました。授業の狙い、小学校就学前から生きた英語に触れる機会を持つことで、就学後の英語教育へのスムーズな移行、および物怖じせずに英語に取り組む基礎を築くことを期待しています。数人の大人と大勢の子どもたちが腕を上げたりして楽しそうにしている写真があります。公立保育所に紙おむつのサブスクを導入。0円。保護者と事業者が直接利用登録、支払いを行うため、公費負担はありません。保育課、電話 775-5044、ファックス 774-5342。事業の目的、保護者が紙おむつに1枚ずつ子どもの名前を記入し持ってくる負担を軽減するため、令和6年11月から保育所での紙おむつのサブスクリプション、サブスクサービスを導入しました。保護者は毎月定額の利用料を支払うことで、紙おむつが保育所に直接届きます。平成28年度の誤睡ベッドの導入で、敷布団の持ち込みの負担を軽減し、令和2年度からは、使用済み紙おむつの廃棄を公立保育所で行うことで、使用済み紙おむつを持ち帰る負担を解消しました。 紙おむつのサブスクの導入により、さらなる保護者の負担軽減を図ります。
お詫びと訂正。広報上げを12月号11ページ。こうなります。国民健康保険証、後期高齢者医療保険証。フローチャート右端黄色の枠内において、記載の誤りがありましたので、お詫びして訂正します。誤り。有効期限満了月から3ヶ月を経過する前に、正しくは、有効期限満了月から3ヶ月を経過した後に。お詫びと訂正終わり。